こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第16回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は庄司貞雄あいうえおの陰謀という本です。庄司さんと言いますと漫画家としてよく名前が知られていますが、文春文庫ではたくさんのエッセイ集を出しています。で、その中であいうえおの陰謀というのは私は文学作品だと思いました。経歴を見ますと庄司さんは早稲田大学のロシア文学科を中退されています。私はロシア文学の作家で言うならばゴーゴリーの持っているユーモアのようなものを感じました。で、この中には16本の作品が収められているのですが、独り言やつぶやきのような形の文体から講演会の話のような文体まで様々なものが入っています。で、その一つ一つの語り口というものがとても面白いのです。まあ、どの一つを取ってどの作品を取っていいかいろいろと迷ってしまったのですが、その中から今回は4つのものをずらずらと並べてその冒頭部分だけを皆さんに聞いていただきたいと思います。皆さんも一つ一つ声に出して読みますと語り口というものがいかに面白さを引き出すかということがお分かりになると思います。で、まず第一が、あいうえおの陰謀。第二が、公園、かゆみ関連株。第三が、人体の言い分。そして四つ目が、ピーポーの謎です。それでは、お聞きください。あいうえおの陰謀。諸君。この文章を今まさに読もうとしている諸君。君の周辺をまず見回してくれたまえ。君の周りに誰もいないことを確かめてくれたまえ。部屋の窓は開いていないだろうか。開いていたら閉めてくれたまえ。できたらカーテンも引いてほしい。それから、これが最も大切なことだが、この文章を声に出して読まないでほしい。君の周辺のどこに盗聴装置があるかわからないのだから。事態は今それほど緊迫しているのだ。これだけの準備が整ったら次の軸をまず読んでくれたまえ。し、声に出して読まないように。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやいゆえよらりるれろ、わいうえお。君は今、多少の懸念と戸惑いと敏捷をもって、この十行の文字を読み終えたに違いない。それはそれでよろしい。君はまだ世間一般に50音図と呼ばれているこの軸の連なりが、実は世にも恐ろしい呪いと誓いと秘密に満ちた暗文であることを知らないからだ。この暗文に秘められた秘密の呪いと誓いとは何か。それは世界制覇の野望の秘密指令である。公園、かゆみ関連株。皆さん、ようこそ。こんにちは。本日は、私のかゆみ関連株という講演会に各も多数ご来場いただき、11名しかいないわよねーの声あり、誠にありがとうございます。 本来ならば本講演会は神田は一橋講堂で数千名の聴衆を前に行う予定でありましたが、会場側の手違いで急遽変更となり、ここ杉並区伊予木敬老会館の一室を借り受けまして開催の運びとなったわけでございます。一橋講堂の講演会では俵君、落合君なども応援に駆けつけてくれる手はずを整え、あ、総一郎君と信彦君のことですが、東京12チャンネルも取材に来て夜のニュースステーションで流す予定でしたが、曲が違うんじゃないのの声あり、それもこれもみんな会場側の手違いでおじゃんということになりました。誠に残念の極みであります。さて本日のテーマのかゆみ関連株、このかゆみは漢字で書きますとこのようにかゆみと書きます。まゆみとかあけみとかそっちの方と勘違いなさった方もおられるかもしれませんが、聴衆笑わず最初に断っておきますが、このかゆみ関連株なるものはまだ店頭には出ておりません。すべてはこれから、これからといっても私の推測では4年、4年後には間違いなく市場に出回りもてはやされるようになることは私ここに明確に明言しておきます。皆さんご承知のように株というものは注目され始めてしまってからではもう遅い。事前の情報、事前の調査、事前の対策、すべてこれであります。本日皆さんは4000円を払ってご入場になられたわけでありますが、皆さんがこれから私から得る情報は4年後必ずや妨害の利潤をもたらすことであろうことを私はここに保証するものであります。かゆみ関連株というものが出回るためにはかゆみ関連産業というものが存在しなければなりません。かゆみ関連産業、皆さんはこの言葉をまだ一度も聞いたことがないに違いありません。ああ、今入ってこられた方、前の席が空いています。そこです。山口君、そのノズル式のやつでシューッとコーヒー入れて差し上げて。え、僕は山口じゃない、前田だ。いや、急いで雇ったバイトなものなんでまだ名前が覚えられなくて。そういうわけでかゆみ産業、そのことをお話しする前に皆さんの中に水虫の方おられませんか。え、おられる。現に今かゆい。それはよかった。どれどれ。おー、足の指の付け根のところが柿が熟れたように赤くなっておられる。それでサンダルで来られたそれは結構。どうです、そこのところが急に痒くなって、書いているうちに何かこうとても気持ちがいい瞬間というような、そういうことってありませんか。書くのが快感であるというような、ある、終わりになる。そうなんです、まさにそうなんです。かゆいところを書くのは快感なんです。人体の言い分、心臓、申し上げます、はっきり言って私らもうやってられません。つくづく嫌になった。私らの仕事は時勢に合ってない。何がですって。だってそうでしょう、私ら休暇が取れない。一度働き始めたら死ぬまで休暇が取れない。一度たりとも取れない。何十年ただの一回も休暇なし。100年間休暇なしって人私知ってます。休暇どころじゃない。ほんのちょっとした休憩さえ取れない。ほんの一分でいいから休憩したい。こんなささやかな願いさえ叶えられないんです。ちょっとでも休憩したらもう大騒ぎです。ほんの10秒ほど、ほんのちょっと息抜きしただけでも、もうピーポーだの遺言だのと大騒ぎ。働き始めたら何十年間休暇なし、休憩なし、手抜き息抜き一切なし。いくらなんでもひどすぎるんじゃないですか。システム的におかしいと思う。しかもですよ、
作業は常に一定でなければならない。ほんのちょっとの違いも許されない精密な仕事なんです。早すぎてもいけないし、遅すぎてもいけない。圧力も常に一定。ほんのちょっと気を抜いて、ほんのちょっと圧力が変わっただけでも大騒ぎ。高圧だ、小圧だと上から言ってくるんです。ですから、一定ということにはギリギリ神経使ってます。1分間に70回。このことに神経すり減らしてます。なのにですよ、突然100にしてくれ、120にしてくれ、なんて言ってくることがあるんです。上の方がやることで、よくはわかんないんですが、ジョギングがどうのこうのだから、仕送りをどんどん早めてくれとか言ってくるんです。何の相談もなしにいきなりです。私らはぁはぁ言って頑張る。ヘトヘトになるまで頑張る。だが、手当は一切ありません。ご苦労の一言さえありません。それどころかなるべく早く70に戻してくれなんて言ってくるんです。ええ。他の連中は結構休んでますよ。胃なんか結構休みがある。午前中の10時頃から12時までとか、夕方とか、ああ、夜中なんか休憩もいいとこなんじゃないですか？スイッチ切って寝てる。私らにもスイッチがあって、夜中は切って休めるということになったらどんなにいいか。一度ストライキやってやろうかなんて仲間内でよく話すんですが、ストライキすると自分も死んじゃうわけで、そこが私らの泣きどころってわけです。どこまで行けるか。とにかく、行けるとこまで行ってみるつもりです。ピーポーの謎。この原稿の締め切りが刻々と迫っているというのに、未だにテーマが決まらない。こういう時は辛い。本当に辛い。テーマさえ決まればなんとかなるのだが、あ、ピーポーピーポーと窓の外から救急車の音が聞こえてきたぞ。仕事場のすぐ近くに東京ガスの荻窪支社があり、ここの緊急自動車がしょっちゅう出動してゆく。ガス会社というものはガス漏れとかの通報でピーポーの要請が結構あるようなのだ。ピーポーピーポー、ああ通り過ぎて行ってしまった。こんな埒もないことを書き綴っていて、一体どうなるというのだろう。しかしあのピーポーはいつ頃からピーポーになったんだろう。ピーポーの前は確かうーというサイレンの音だったはずだ。うーとカンカーンとくれば、これはもう間違いなく火事であった。ランランとカンカーンとくれば、これは間違いなくパンダであった。うーからピーポーになったのは、あれはいつ頃からなのだろう。そういえば、一頃サイレンの時代というものがあった。会社や工場の始業及び昼休み及び就業の合図がサイレンという時代があった。中原中也の正午、丸ビル風景という詩に、ああ、12時のサイレンだ。サイレンだサイレンだ、ゾロゾロゾロゾロ出てくるわ、出てくるわ出てくるわ、月給取りの昼休みというのがあって、昭和の初期には丸ビルあたりでもサイレンが鳴り響いていたことがわかる。サイレンが本領を発揮するのは太平洋戦争の空襲警報だ。爆弾を積んだ長距離爆撃機B-29 が来襲するたびに、東京中にサイレンの音が鳴り響いた。だから今50代60代の人はサイレンの音を不気味な音として捉えている。決していい印象は持っていない。この頃サイレンは毎日忙しかった。考えてみると、この頃がサイレンの全盛時代だった。終戦後は地方の工場などで始業、就業の合図に使われていたが、その後ベルに取って代わられていった。そしてサイレンは絶滅した。 と思いきや、どっこいサイレンは生きている。サイレンは甲子園で生きている。高校野球で生き延びている。
高校野球はなぜサイレンなのか。
いつ頃からサイレンなのか。最初からサイレンなのか。そして不思議なことに、甲子園のサイレンは50代である僕が聞いても今や少しも不気味な感じがしない。そして今はサイレンの音を聞くと、真っ青に晴れ上がった甲子園上空の夏空と真っ白な雲が頭に浮かび、爽快な音という印象さえある。
それはなぜなのか。単なる時の流れということなのだろうか。
ああ、これはなかなかいいテーマだな。なんとかこのテーマで書き続けていけそうな気がする。
さて、いかがだったでしょうか。もう時間がありませんので、いつものようにデータの紹介で終わりたいと思います。作者は庄司貞夫、署名はあいうえおの陰謀、出版年月日は1998年2月10日です。出版社は文藝春秋社、文春文庫に収められています。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名、あるいは作品名、出版社名をお知らせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。